皆さんおはようございます。大きい声でご挨拶しましょうか。皆さんおはようございます。おはようございますという言葉はとっても大事な言葉です。実は主イエス様が復活された朝でした。マグダラのマリアという方と、もう一人のマリアがイエス様が葬られた墓に出向いたのです。そしてそこで不思議な光景に出会いました。それはイエス・キリスト様のお体を葬ったそのお墓が実は空っぽになっていたという現実に遭遇したんです。まあびっくり仰天です。そしてまたそれ以上にそこにですね、誰かよく知らない人がいまして、そしてこう告げたのです。あなたたち恐れないでいなさい。恐れないでと言われても恐れます。それは想像と違うことが起こった時に大体人はですね、びっくりすると同時にまたその意味がよくわからない時は恐れの思いを抱くのが普通です。ですからもう本当に、恐怖のそのようなですね思いで一体どうなるんだろうかとそう思っていた二人に天使が天使だったんですけど、その時は分かりませんから誰やらよう分からない人がですね言うのです。あの十字架につけられたイエス様をあなたたちはこう探していますね。でもここにはもうおられませんよ。あの方はかねてから言われていたことがあるでしょう。それは十字架で死んだ後よみがえるって、まあ、あなたたちはそれを半信半疑で聞いてたかもしれない。いやそんなことちょっと想像もできないので、まあ言うならばイメージできないのでスルーして、まあ右から入って左へスッと抜けてたのかもしれない。でも今日ねちょっと思い出してほしい。確かにそういうことを言われていたことがあったでしょう。そのように実は復活なさったんですよ。さあご覧なさい。確かにここに台があってここにイエス様のお体は一旦は葬られました。この寝かせられてそしてここに安置された。しかし空っぽでしょ。もうこの墓の中にはもうあなたたちが一生懸命イエス・キリスト様を探したとしても実は何にもそのお体はないんです。そうです、蘇られたからなんです。そしてこうもおっしゃってましたね。あなたたちに 先にガリラヤに行く。ガリラヤというのは他の弟子たちがイエス様に初めてリクルートされて、そしてイエス様のお弟子になった一番最初の場所。実はその原点に私は先に行ってるから、そこで会おうねっておっしゃっていましたよ。だからぜひあなたの仲間たちにこの知らせを伝えてください。そして、ね、まあこれをはっきりとお伝えして、そしてガリラヤでまたよみがえられたイエス様にお会いすることができますから。まあこの話を聞きました婦人たちはびっくりしましたけれど、またもう一時的にはものすごく恐れましたけれど、でもふつふつと大きな喜びが湧き上がってきました。さあそうです、ああもうイエス様が死なれて、もう私たちは永遠の別れだ、もう二度と会うことができない、まあ、そのような思いでいた人たちでしたから、そのキリストイエス様がよみがえられた、また会うことができる、その事柄に心はやはり踊ったのです。そして大急ぎでその仲間たちのところに向かおうとした矢先、バッと走り出したその女性たちの前にスッと一人の方が現れました。その方が声をかけたんです。おはよう、イエス様がよみがえられたその最初の第一声がおはようだったんです。これは日曜日の朝早朝のことであったからでありましょうけれど、でもよみがえりの朝がおはようであるという、そのことも一つ今日はかみしめたいと思うのです。マタイの福音書の28章の8節と9節を皆様とご一緒に読んでみましょう。3、はい。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。おはようと聞いた瞬間です。この女性たちも最初は誰かわからなかったでしょうが、その声は懐かしかった、その声は聞き覚えがあった。ああ、イエス様だったんですか。ああ本当だったんだ。さっき空っぽの墓に私たちは行きましたけれど、あなたのお体はすでになかった、でもこうして本当によみがえられた、なんということでしょうか。もう彼女たちの心は喜びで爆発して、そして何よりももう今までのしょげ返った気持ち、もう今までダメだと思ってた気持ち、それが吹き飛んでしまって、うわー、これから素晴らしいことが始まるんだというような期待感にあふれていったのでございます。そしてお前に近寄りました。そしてイエス様にひれ伏して、あーイエス様を慕わし、あなたでしたかと礼拝をしたというのでございます。イエス様の十字架の死にはいろんな意味があります。一つはヨハネの福音書というところでは最後の言葉このように伝えられています。イエス様は最後大きな声で叫ばれた、全ては完成した。イエス様が十字架の上で叫ばれた言葉いろいろありますけれども、大変死というものの意味を私たちに深く教えてくれる大切な言葉です。全ては完成した。ある面これはキリスト様が生涯を通して成してこられた神様の救いの道を開く、先ほども何度も賛美しましたが、天から来られて私たちに救いの道を開く、私たちが神様の子供として生きる道を開く、そういう働きをしてこられましたから、それが完成したという意味もあるでしょう。しかし同時にもう一つ、キリスト様が人間としてこの地上を生き抜かれましたから、ある意味でこの十字架の上で叫ばれたその死、それは人としての歩みを完成したという捉え方もできるのでございます。でありますから、ある意味でキリスト様の死を通して私たちが学びたい一つの意味は、私たちの人生にも 必ず訪れる死というものがあります。これは私たちの人生の完成という意味を持つということです。イエス様の十字架の死で実は私たちの歩んでいる人生、様々な歩み方がありますし、いろんな人生の営みがあったでしょう。そしてある方は長寿を、先だっても手に送った方は99歳でいらっしゃいました。本当に生涯現役というのを標語にして生きてこられて、実に健康でお過ごしになりましたから、まあ最後の最後までしっかりとお食事もですね召し上がられていたので、非常にこうふくよかなですね、本当に安らかなお顔で天に召されて行かれたのでございます。まあ長い闘病の中で、なかなかもう食事が通らなくなってしまってですね、もう痩せ細ってしまうような方も現実でいらっしゃる中で、ああ本当にこの方人生の営みを全うされたなという、そのことを深く感じ取るとともにですね、健康でこうして歩み抜かれるということは、ああ素晴らしいことだなということを改めて感じたのです。しかし中には先月のことでありますが、私の友達が45歳で亡くなりました。くも膜下出血でですね、亡くなりまして、もうそれも急なことでありますし、実際日曜日に礼拝に来て、そしてその帰り道、ちょっと学校でですね勉強しようということで大学に行かれた、その駐車場でですねリクライニングを倒した、そのちょっと休まろうとされたんでしょうか、気分が悪いから倒した、そこで、召されていまして、行方不明というのが3日間ありましてですね、水曜日の夕方にやっと見つかったんですけれど、でも久しぶりにその友達の現況を聞きましたら、結婚して5年、赤ちゃんが生まれて3年、もう本当に痛いけないですね、3歳の赤子が、ねえパパどこ行ったの、ママどこ行ったのとこう叫ぶ声をかけている。パパは天国行ったんだよって言いながら、お母さんも本当にその3歳の子供に語りかける、心によぎります。結婚もなかなか出会いがうまくなくてですね、でも本当に素晴らしい方と結婚できてよかったねという喜びを抱いていた。ある意味でこれから先はどういうことがあるか、そういうことを考えましたら、ああなんとねえもったいないというか、まだまだこれからというような思いに私たちはなるわけです。私の家族でも父が56で亡くなりました。もう20何年前のことでありますけれど、私は来年56になります。父が亡くなった年になるんだってことを考えた時にですね、来年私が亡くなるつもりではないんですけれど、そんなことはお強いほども考えていませんが、でも父はこの年齢で亡くなったんだと思いますとね、まあ、実に若いんじゃないのとこうやっぱりこう思います。またその父が亡くなった3年前には弟を手に送りました。弟は18歳6ヶ月で手に帰りましたし、私より年下ですから非常に複雑な思いを私は抱いたのは事実です。ああ人の人生本当にいつついえるかわからない、ある意味でもうさて年若くですねこう死を迎えた時に思ってしまいますね、まだまだ先があったはずだ、だそうかもしれないです、本当にそうなんだと思います。でもある意味で死というものは厳然としてバシッとそこに区切りをつける、私たちはその人生に対してどう向き合うべきか、私もなかなか整理がつかない時を過ごしたんですが、弟の手に帰ってから10年目のことでした。実はイースターのこの礼拝の時に主イエス様のこの十字架の叫びがバチッと魂に入ってきたんです。全ては完成した、テテレスタイ、そうか、私の目から見ても周りの人から見ても18歳なんて若すぎると思うけれど、でもこの人生は完成した、そこに深く 私自身にその思いを開いてくれた出来事がありました。花ちゃんという子が生まれたんですけれど、この子は心臓に穴が開いている子でして、なかなかこう血液をですね十分に回すことができない。生まれてからそれも6ヶ月の未熟児で生まれましたから、もう本当にですねずっとお母さんに抱っこされることもなく、この保育器の中でいろんな中高つながらながら過ごしている子でした。この子が癒されるように元気になるように育つように祈りました。でも4ヶ月目にその命は死の身元に帰ったんです。弟よりもはるかに短いじゃないかと思った時に、私の中に本当にまたそのどうしようもないうめきが湧いた。でもその時でした。お母さんと向き合った時にお母さんがこうおっしゃったんです。先生、花を褒めてやってください。この子は実はお医者様が聞いたら心臓に穴が開いて酸素を十分に入れられない、そういう状況の中で24時間100メートル走を全力で走っているような状態だったそうです。だからたった4ヶ月だけど、この子は24時間100メートル走を走り抜いてくれたんです。本当に一生懸命生き抜いてくれた。私はそう思います。だから先生、褒めてやってください。私はその瞬間に弟の死も、年覚悟を送った父も、また本当にいろんな不条理と思えるような死の現実の中で、いやそうではない、実はその死を遠を飛ぶべきだし、また心から尊敬する思いを持って見なければならない。あだやおろそかに他人があの人生は短いから、もっとできたはずだとか、いろんな未練を抱えてしまうので、そういうことを言いやすいけれど、そこは現に口をつぐんで、その死を迎えた時にその死に対して、またその死をもって歩み抜かれたその人の人生に対して尊敬の思いを持って、神の前にこの方の人生は完成したのだと受け止めなければならない。そのことを深く学んだのです。私たちがこの死というものを考える大切な大切なメッセージ、ぜひ今日十字架の死の中で人は人生を完成するということを覚えていただきたいと思います。そしてもう一つ、今日はイースター、キリスト様の十字架の出来事というのは死んで終わりではなかった、葬られて終わりではなかった、墓を打ち破り蘇られたというこの事柄、これを復活と呼びますが、実はこの復活の光の中で死を照らしますと、もう一つの死の大切な意味が出てくるのです。それはイエス様が蘇られた朝最初に声をかけられたのはおはようということでした。皆さん、おはようっていつ言いますか？夜ですか？違いますね。眠りから覚めた時に言います。おはようっていうのを、夜言ってる人が時々言いまして、びっくりしましたら、まあ、それはその方の出勤の最初だからということでありましてですね、まあ、そういう使い方もあるのかと思いましたが、一般的には朝ですね、それも眠りから覚めた時におはようと言います。ある意味で復活の光の中で、これは神様がご担保くださっているので、神様以外に絶対はありませんから、絶対の担保を受けた一つのメッセージだということができますが、それは死というものは目覚めを待つ眠りであるということです。つまり復活の光を私たちがいただきますと、死はある面私たちの完成である、その側面が一つ、もう一つ眠りであって、そして人の声を、私たちの名前を呼んでくださる神様の声を聞いたときに、私たちは復活の恵みに預かることができるのだ。そのことも今日しっかりと覚えたいと思います。さあ、もう一点十節を皆さんとご一緒に読んでみましょう。はい。イエスは言われた、恐れることはない、 行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。アメン。キリスト様が復活の命に私たちを招いてくださって、おはようと声をかけてくださった時、一つの大きな変化が出ました。それは何かというと、ここでキリスト様は、イエス様は弟子たちのことを弟子たちって呼んでないということです。私の兄弟たちと呼んでいる。つまり復活の光の中で一つ神様が私たちに開いてくださった。何のためにイエス様がこの地上に来られて、そして死んで葬られ蘇られたのか、それは道を作るためでしたけれど、その道は何かと言いますと、実は神様の私たちは前で子供としてイエス様の兄弟に並ばしていただく、そのような立場を開かれるということだったのです。これが復活の恵みの中で開かれた大きな希望の光なのです。主イエス様がある意味で私たちの長男となってくださった、長子となってくださった。つまり死から蘇ったお方というのは誰もいなかったので一番最初のお方です。ということは、このお方に私たちがあやかって重ねられると、今度私たちはその兄弟になる、まあ簡単に言うと弟妹として神様の前に恵みの交わりをいただく存在となるのでございます。これが復活の光で、神様が私たちに開いてくださった大きな恵みである。イースター、私たちがどうしてこんなにお祝いするか、イエス様が死なれた、イエス様が亡くなってしまった、悲しむ、そういう時を私たちがずっと過ごすんではなくて、今日はセレブレーションですから喜びの日ですね。喜びの日なので今日はたくさんご飯があります。たくさん召し上がっていただきたいと思いますが、ある意味でこうして食事を共にしながら、飲み物を共にしながら、どうして喜ぶのか、それはキリスト様がこの復活の恵みを開いてくださったからなのです。死んで終わりでなく、そこに新しい命の世界を開かれた、実はこのことからを私たち共に喜びたいと思います。第一番目に覚えたメッセージポイントはこれです。ご一緒に告白しましょう。3、はい、主イエスの復活によりよみがえりの朝を迎えよう。アメン。イエスキリスト様の復活を私たちが実は他人事で過ごす時代は終わりました。実はこのキリスト様の十字架を私のこととして受け止めた人には、皆この復活の朝を神様は開いてくださるのでございます。私たちが死を迎えて、そして最後人生を完成する時を迎えます。ぜひぜひですね、最後の一声はおやすみなさいにしたいと思っています。私はぜひそうしたいと思っています。死にとうないとかですね、そういうことは絶対なく、もうそういうことをね、全く、なくですね、おやすみなさい、また目覚めの朝、おはようって共にお会いしましょう、そのようなですね、死を迎えたいと心から願います。それを予行演習しているのが夜寝る時です。なのでぜひ皆様、夜休む前にですね、家人と会いましたら、家族の方とお会いしたら、おやすみなさいってやっぱり言いましょう。そして朝起きましたら、おはようございますと言いましょう。それは単なる偶然ではなくて、本当だったら、いや、もしかすると昨夜この命が終わってても不思議はない、私たち人生生きてるからです。ということは、毎日毎日、実は一日ずつ私たちは人生を完成しているのです。そして新しい日をまた主が作ってくださって、それをさらに前進させていただく、実はそのような営みが私たちを決して古びさせません、マンネリ化させません。毎日新鮮な人生を生きることができます。だって今日は初めての日なんですから、今日お会いした皆さんとこうしてお会いできたことは本当にかけがえのない喜びですね。もうこれは二度と帰り来ることのない貴重な日をこうしてご一緒させていただいた。実はこのことをキリストの叫ばれた死は完成ということからをぐっと使いますと、日ごとに新しく実は 味わいながら生きることができるのでございます。イエス様におはようと声をかけていただく目覚めの朝を共に迎えようではありませんか。さあ、そしてどうしたらそのキリスト様の道を私たちは見ることができるか、明確な一つのメッセージがあります。それは第2番目、ご一緒に告白しましょう。はい、洗礼を受けて主イエスの弟妹になろう。アメン。先週は素敵な洗礼式が行われまして、とってもキュートなレディが神様の家族に加わりました。新井のぞみちゃんです。おめでとう、ね。洗礼証書は今度お渡しますね。すいません、今日はありません。そしてもう一方、今井和樹兄弟ですね。はい、感謝します。なんでおめでとうってね、言うのかというと、実は、もうイエス様の弟妹のラインナップにガチンと加わったからです。よそさんのお子さんじゃなくて、神様はあんたはうちの子やからって言ってくださった。実はこれが洗礼の大きな恵みです。それだって、実はホームステイプログラムでですね、小学生を連れてアメリカに行ってきました。一人だけちょっとご事情が違う子がいまして、実は里子としてですね、4年間こうお預かりになっているお子さんをご一緒したんです。で、今回お母さんがご一緒だったので、まあお母さんと一緒に入国したら一番いいかなとか思いましてですね、そしてまあご一緒していただいたら、逆にむちゃくちゃややこしくなったんです。理由は、この子が里子であったからなんですね。で、もうすでに4年もご一緒なんです。4年もご一緒なのに里子であるっていうことがアメリカの社会ではちょっと考えられないんです。里子というのは、これはよそのお子さんを預かっていることなんです。でもアメリカだと、まあ、普通にです、養子にします。養子にすると自分の家の子供になる、要は実の子になるわけですね。これが決定的な違いなんです。でもなんでこの子は4年も経つのにずっと里子かって言いますと、実はこれ日本の行政の問題がありまして、実は日本が結構その養子にすることに対してものすごくですね、慎重すぎるぐらい慎重なんです。要は養子になってしまいますと親子に関係がね、カチッと固まりますから、実は万が一ですよ、何か虐待が起こったとかいう時にパッと引き離せないからというのがどうも理由だそうです。だからある意味でよそさんのお子さんを預かり続けると非常にこうチュープラリンな、ね、状態を良しとしてしまう、非常にね子育てをしにくい、まあそういう状況があるんだなってことを知りました。アメリカだったらなんで養子にしないのかって、だから税関でいやいやいやいや40分もですね引き止められて話をね説明しなければならなかったのは、よその子を連れてなんでアメリカまで来るかってこの一点やったんです。いやいやいや4年も一緒に暮らしてますから、まあ、うちのね預かってる子なんですよ。いやでも里子でしょ、里子だったらよその子じゃないですかって、なんでじゃああなたは4年も預かってるのに養子にしないのか、今度日本の行政について文句を言われるってですね、そこもまた説明しなきゃならない、いやこれは実は日本的にはもう養子みたいなもんなんですけどみたいな、でも契約的にはそうじゃないでしょうみたいなですね、押し問答が40分もあったそうです。こんなんだったら私が連れて入った方がよっぽどよかった、なぜか私はよそさんのお子さんをお預かりして連れていくという用紙を持っていたからですね、持っていたので、その私がですね連れて入ったら、あよそさんの子をあんたを預かって、ね、ガーディナー要は保護者としてね、連れてきたんやねっていうことですっと行けたんですけど、わざわざねお母さんいらっしゃるからと思って、ちょっと恩情を出したのが間違いでした。私でもその時にねものすごく教えられたことあるんです。あ、里子と養子はちゃうんやってことをものすごく教えられました。ある意味で養子っていうのは途中から自分の子供になるというようなイメージですけれど、でも法律上それは歴然として親子に実質なったということですね。そうです、だから親の財産も相続できますね。言うならば親子なんですからということです。でも里子は 相続できませんっていうことになります。ははーんと私自身非常にこうひらめいた部分があるんです。要はこの洗礼を受けて神様の子供になりますっていうことは一体どういうことかというと、神様があなたをもうよその子やないで、うちの子やでとですね、要はガチッと握ってくださる、そういう関係の中に実は私たちを入れてくださることだっていうことを本当に深くね教えられたんです。あんまり意識してなかったんですけど、あんまりそこのところですね、里子もまあ吉も似たようなもんやっていう、私実は里親のくせにですね、そんなことをねはっきり分かってなかったんですけれど、でもこれは決定的に違うもんだ、あということは本当に神様との道が開けたって何かというと、神様があんたうちの子やってこうね見なしてくださる、そのもう明白な道がこのキリスト様の十字架によって与えられたということだ。そしてキリスト様の十字架を体験するのは洗礼ということでありますから、その洗礼を受けるということは要は神様がもうあんたよその子やらへん、もう私の子だとねグッと握ってくださって、離さんよともう見なしてくださる、非常に強い関係の中に生かされることだということを深く教えられたのでございます。ローマ書の8章の29節を皆さんとご一緒に読みましょう。はい。神は前もって知っておられた者たちを御子の姿に似たものにしようとあらかじめ定められました。それは御子が多くの兄弟の中で長子となられるためです。アメン。わざわざ定められたことって何かというと、キリスト様の十字架のことです。要はキリスト様の十字架、そしてそれを体験する洗礼を受けるということを通して、実は神様が定められたのは一人一人の存在を御子と似たものとして同じ立場に置くということであったのでございます。こうなるとすっごいことが開けてきます。それ何かというと、神様が私たちをね子供として実子として受け止めてくださるから、そしてこの神様に向かって私たちはお父様と呼ぶことができる。そしてありとあらゆる聖書にたくさん神様の約束ありますけれど、その約束をもうフルバージョンで受け取ることができる。神様の恵みをもう何一つ漏らさないでいいぐらい、もう全面的に人生で受け止める人生が開かれていくのでございます。愛する皆さん、今日私たちこの御子の姿に習う、そして御子の姿の言うならば長子に対して私は弟妹に開かれる、そのような恵みの世界が復活の命の中で開かれたことを覚えようではありませんか。死というものは私たちの人生の中でいかんともしがたいもの、時として絶望という不可能という代名詞として語られることもあります。でも今日私たちがイースターで本当に喜びたいことは、イエス様の復活を体験するならもう私たちの人生に絶望はないということです。不可能はないということです。どんなに無理だというような現実が起こっても、でもそこにもうこの復活の余地はバリッと、もうそれを打ち破っていく力があるということを今日ぜひ受け止めようではありませんか。死を打ち破りと先ほども賛美しました。それまさしくもう死がですね、イエス様は一回ガバッとこう飲み込んだんです。ガバッと飲み込んでもううわーっとこう耐えてたんです、3日目の朝までは。でももうその瞬間耐えられへん、バリッと引き裂かれてしまった、まあ、そんな感じでイエス様はそこからズババーンと出てこられたって、そんなイメージです。実はそうやって、表現されている聖書の箇所もあるぐらいになりました。死はイエスを死に留め置くことができなかった、もう吐き出さざるを得なかった、そのね吐き切れんばかりの命がね吹き出てくる。実はそこに私たちも生かされる一人となることができるのでございます。今日はいろんなアクシデントがありまして、ハプニングがありましてですね、ドキドキしました。ちょうど3年ぶりでね、ここを使って礼拝するような体験でございますから、もう本当に、久しぶりでございますから、いろいろうかつなことがありました。 一つは何かというと、通常ですね、このプロジェクターを必ず袋に入れて運ぶのです。ところがすっかり忘れてそのまま運んでしまいましてですね、一回ガタンと落ちたら中が割れてしまったので、いざ打つと思ったらつかない、ちょっとドキドキしましたけど、幸いハートピア京都さんにもプロジェクターがありましたので、事なきを得ました。ほっとして、そしてですね、本当に感謝だなと思いながら、まあ過ごしてですね、おったら今度、モニターが音が出ない、音が出ないということは音量が上がってないんだろうと思って開けたら出まして、よかったと思った瞬間でした。よかったと思ったら私のズボンがバリッと裂けました。もうどうしようか、これからイースターセレブレーションで皆さんの前に立つのにこの破れはと思ったら、本当にもう生地が裂けてですねおりまして、もう本当に焦りました、一瞬。でも悟ったことはもう一つあるんですね。私の体がはち切れんばかりになっているというこの現実ですね。はち切れんばかりになっていたのかということをこの裂けた瞬間体感しました。その瞬間死を打ち破られたイエス、ちょっとあまり重ねすぎか、まあ、ちょっとですね、はち切れんばかり成長してたんやなってことをね実感したんですね。それはやっぱり最近ちょっとこうトレーニングをねするようになりまして、ちょっと窮屈やなと思ってたんですけど、この、ね、布ではダメだ、やはり新しい葡萄酒は新しい皮袋に入れなければならない、新しい成長した体は新しい服に入れなければ、古い布でやったところでまた張り裂けてしまうということで、家内にもう続くろってもらうことは頼まないことにして、成長した体にふさわしくですね、新しく、しようと、このイースターで、主が破ってくださったからハレルヤでございます。まあ本当にもうね、何が言いたいかと言いますとね、あまりに内側にあるものがねこうみなぎってきますとね、もう外がこう前のままやったらパリって破れますね。これが言いたかっただけなんですけどすいません。である意味私たちのねこのキリストの命がね成長していきますとガーッと大きくして、そしてバリッと破れるんです。何かというと今までの感覚です、今までの生き方です、今までの考え方です、今までの習慣です。あーこんなんやってられへんわみたいなねぐらいバリッと裂けてしまって、新しいその命にふさわしい、あなた自身が神様の形で作られたのに最もふさわしい素晴らしい服装、服を新たに神様の言葉を通して身につけていく世界が開かれていくのです。これは本当に素敵な恵みです。復活の命、今日主はここにおられる全ての方に開いてくださっています。ぜひ受け止めて神様の命の中を共に歩むのとなろうではありませんか。そして神様があなたよそさんの子やないでわしの子やとですね、本当にガチッとグリップして、もうどこ行ったって何したって絶対離さない神様の守りがあなたに与えられる、このことを今日体験しながらこの新しい、令和という年へと、時代へと入っていきたいと思います。本当に素晴らしいタイミングに主がこの時をくださると感謝します。お一人お一人も共に主の復活の命をね喜びたいと思います。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。あなたが私たちに今日素晴らしい恵みの朝をくださって、おはようと語りかけてくださったことを感謝します。主イエス様がよみがえられた朝、その復活の喜びが神様この挨拶から始まりました。私たちのこの命ついえる時が来ます。そしてその時は完成です。しかし同時に復活の光から照らされる時、それは眠りであり目覚めの朝を迎える時であることを覚えてありがとうございます。そしてどうぞここにお伝えだとお一人お一人がその命に生きるものとして今招かれていることを覚え、神様あなたの子供とされイエス様の弟妹として伸びやかに今までの生き方を脱ぎ捨て新しい衣を着る人生を踏み出すことができるようにお導きください。とどき主イエス様の特別な祝福がお一人お一人に開かれますように、イエス様の御名によって祝福してお祈りします。アーメン。